ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。国営航空会社のガルダインドネシア航空は、西ジャワ州ボゴールのスカプミと中部ジャワ州のスマランからドバイへの25トンの医療品の輸出輸送のためのアクセサビリティを提供することにより、医療産業と中小企業セクターもサポートしています。さらに、バリから上海と广州への12トンのマンゴスチン、果物商品の輸出輸送サービスもあります。ガルダインドネシア航空のイルファン・サティアプタ社長は、これらの優れた商品輸出の輸送は、国の経済回復を加速するために、フライトサービスへのアクセスを提供するという、ガルダインドネシア航空のコミットメントの一形態であると述べました。イルファン氏は、国営航空会社としてのガルダは、様々な国の輸出先国へのフライトネットワークの提供を通じて、国の優れた製品の競争力を高める取り組みに参加することを光栄に思っていると強調しました。それでは次のニュースです。トルコ当局はその領土に収容されていた7人のシリア移民の逮捕と追放の計画を発表しました。追放はシリアの移民がバナナを食べていることを示すソーシャルメディアの投稿に関連して行われました。移民がほとんどのトルコ人が経験している経済的困難をからかったと言われているので、地元の移民局はホストを挑発的と呼びました。トルコの移民局の声明によると、7人の移民は逮捕され、シリアに強制送還される予定でした。レセプ・タイプ・アルディガン大統領は、トルコには現在500万人の移民と住んでおり、そのほとんどが紛争で荒廃したシリア出身であると述べました。それでは次のニュースです。運輸大臣のブディ・カリアスマディ氏は、アメリカと中国の間の貿易戦争はビジネスプレイヤーがインドネシアのアジア太平洋地域への輸出を増やすために使用できる勢いであると述べました。新しい機会の一つは健康製品の流通です。ブルガリア運輸省は必須上品であるだけではなく経済活動の引き金でもあると述べました。運輸大臣は国の景気回復は改善を続けており、経済成長は2021年の第3四半期まで前向きな傾向を示していると述べました。運輸大臣はまた、ロジスティックとフォロワーダは、COVID-19 パンデミックの真ん中にある国内ロジスティックの成長を促進するための新しい機会をつかむようと呼びかけました。それでは次のニュースです。マレーシア政府は金曜日にファイザー・バイオエンテックの子供向け COVID-19 ワクチンの調達を承認すると発表しました。 これはアメリカの専門会委員会から5歳から11歳の子どもに注射を行うよう勧告されたためです。10月26日火曜日のアメリカ食品医薬品局 FDA の諮問委員会は認可を推奨することを決議しました。彼らはワクチンの利点がリスクを上回っていると主張しています。しかし FDA はまだその勧告を決定していません。マレーシアのカイリー・ジャマルーディン保健相は彼のソーシャルネットワークで学校が安全に再開できるようにするために中国のサイノファクワクチンなどの他のオプションも検討されると述べました。それでは次のニュースです。中華人民共和国の習近平国家主席は10月30日から31日にイタリアのローマで開催されるグループ20首脳会談にビデオリンクを介して参加しました。これは10月29日金曜日の声明で中国外務省によって確認されました。ロシアのフラディミル・プーチン大統領や日本の岸田文雄首相を含む G20 加盟国からの他の多くの重要な指導者は直接出席しません。開催国のイタリアはサミットで全ての指導者が直接会うことを望んでいます。アメリカ大統領のジョー・バイデンは彼が直接出席することを確認しました。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領も来年の G20 議長としてのインドネシアの引き継ぎを得るためにサミットに出席する予定です。それでは次のニュースです。中国当局は平平市でコロナウイルスの新しい症例を検出した後、人口600万人の平平市を封鎖しました。新たなコロナの発生により、合計3つの都市が中国当局によって封鎖されました。コロナの小規模な発生は、中国の当局が以前に他のほとんどの国と比較して自国の領土での伝送速度を低く保つことに成功した後、少なくとも11の州で発生したと記録されました。今週、新たなコロナウイルスの発生により、400万人を超える蘭州市と内モンゴル自治区のエルジン市が封鎖されました。これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。
Thank you.
ナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはマルコから来ました。観光創造経済大臣のサンディアガウノは、マルコ州の東南マルコ市で開催された2021年のフェスティファルメティケイに出席しました。このイベントはウォールブローアートビーチで行われました。2021年のフェスティファルメティケイのピークイベントのオープニングは、パンチンとパランダンス、ウラダンス、サワッダンス、メティケイダンスなどの伝統的なケイ民族のダンスの登場により活気に満ちていました。何千人もの住民や観光客がイベントの場所を混雑させているのが見られました。フェスティファルメティケイは観光創造経済省の地域規模のカリスマイフェンヌサンタラのカテゴリーの議題に含まれています。次のお便りは東ジャワのトゥルンアグンから来ました。何百人もの商民との訪問者が東ジャワのトゥルンアグン市にあるパサルチャンプルダラットフクゴウシセツでの COVID-19 ワクチン接種に参加するために群がりました。ワクチン参加者の数が多いのは登録された最初の200人の参加者に成形の商品が送られたためと考えられています。イベント期間中、500回分の COVID-19 ワクチンが利用可能でした。チャンプルダラット市場のコーディネーターであるスプリアディは、チャンプルダラット市場の要望接種の対象は、商民と一般の人々、特に最初のワクチンを接種していない人々であると述べました。スプリアディ氏によると、鶏肉の商品の提供は、住民が要望接種に参加することを奨励することです。なぜなら、通常の方法で贈り物の誘惑がなければ、商民たちや市場の訪問者は要望接種に参加することを躊躇しているように見られるからです。200番の鶏の形での賞は、経営者または市場のマネージャーとオートバイクコミュニティの間のコラボレーションです。最後のお便りは東ジャワのジャンバラから来ました。アメリカのスタンフォード大学によると、ジャンバラ大学の講師であるバンバンコスワンディ教授は、世界で最も影響力のあるインドネシアの58人の科学者のリストに含まれています。バンバンコスワンディ教授は、薬学部の教授兼研究者であり、医学、食品、健康のための科学的および生物学的センサーシステムの開発に注力しています。バンバンコスワンディは、科学および生物学的センサーに関する彼の研究からの70の科学論文が様々な国際的な科学雑誌に掲載されていると述べました。開発中の科学センサーの一例は、魚または魚の切り身などの魚ベースの製品の鮮度を測定するセンサーです。このセンサーを使用すると、消費者は購入した製品がまだ新鮮であるか、商品に適していないかを簡単に確認することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便り終わります。リスナーの皆さん、レキシです。今日は10月30日の出来事をお伝えします。最初は1946年10月30日、ウアン・レポブリック・インドネシアが流通し始めました。ウアン・レポブリック・インドネシア、または ORI は、独立後、インドネシア共和国が所有する最初の通貨です。政府は、法定通貨としてだけではなく、独立国家の重要なシンボルとしても機能する自国の資金を発行する必要があると考えていました。オリは1946年10月30日に正式に配布され、1セントの紙幣の形で Saya Nonai Kurisuto, 1945 年憲法のテキストの裏側の写真とともに表示されました。折は当時の財務大臣アアマガミスによって証明されました。その日、日本のお金とジャパニーズ銀行のお金はもはや有効ではないとも述べられました。折の領土期間は非常に短いですが、折はインドネシア共和国の領土全体で受け入れられており、侵入者に対する抵抗の精神に貢献しています。次は1947年10月30日、関税と貿易に関する一般協定が発生しました。関税と貿易に関する一般協定 GATT は国際貿易を規制する多国間協定です。この協定の目的は相互利益と相互利益の原則に基づいて関税やその他の貿易障壁を大幅に削減し、先行を計上することです。GATT は1947年10月30日にスイスのジェネーブの23カ国によって証明され、1948年1月1日に発効しました。GATT は1994年4月14日にモロッコのマラケーシュで123カ国がフェルクアイ・ウランド協定に証明し、1995年1月1日に世界貿易機関 WTO を設立するまで有効でした。次は1961年10月30日、サルボンバ核爆弾がテストされました。すべての爆弾の工程を意味するサルボンバはソビエト連邦によって作成された核弾爆弾です。爆弾の製造には15週間かかり、1961年10月30日にテストされました。この爆弾は北極海のノーファヤゼムリア島周辺でテストされました。サルボンバーの重量は27トンで、当時最大の爆撃機であった TU-95 航空機によって運ばれました。この爆弾によって生成された炎のキノコの高さは 64km にも達し、爆発のイオン化が何時間にもわたって無線通信の監視を引き起こしました。パラシュートは爆弾の発射が早すぎるのを防ぐために使用されます。これで歴史は終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。西ジャワのボゴル大統領宮殿のジョコイドド大統領は、実質上2021年10月28日に第13回インドネシア・マレーシア・タイランド・グロート・トリアングルIMTGT に出席しました。ジョコイドド大統領はスピーチの中で、景気回復を促進するための3つの政策について説明しました。その3つの政策は、インフラストラクチャーの開発を加速、食料とエネルギーのセキュリティを強化、そしてデジタル経済の変革を促進することです。大統領はこの3つの政策は、持続可能な開発目標 SDGs などの持続可能な開発の原則を引き続き支援しなければならないと述べました。ジョコイドド大統領はさらに、インフラ開発の加速は物理的なインフラだけではなく、ソフトインフラや人材や官僚的効率などのソフトインフラにも関係していると説明しました。回復を支援するための第二の取り組みは、高付加価値の産物の特定と開発を通じて、食料とエネルギーの安全を強化することです。農業のデジタル領域への発展も、生産性を高め、若い世代の参加を引きつけるために重要であると考えられています。エネルギーに関しては、手頃な価格の技術と投資が、新しい生化のエネルギーの変革において重要な役割を果たしています。したがって、パートナーとの協力が非常に重要になります。ジョコイドド大統領は、第3の取り組みは、零細・中小企業を含むデジタル経済の変革を加速することであると付け加えました。ジョコイドド大統領によると、パンデミックは経済を運営するためのデジタル技術の重要性について教えています。大統領は、確実にしたいと考えています。新しく掲載された IMTGTA コーマスプラットフォームは、最適に機能し、デジタル市場で中小企業を促進するのにユーザーフレンディーです。この機会に大統領はまた、中小企業と創造経済の役割を強化するための動力として、来年11月にバリで ASEAN 創造経済ビジネスフォーラムを開催するというインドネシアの計画を明らかにしました。大統領はまた、実施のための IMTGT 2022年、2026年、アジア人の準備に対するインドネシアの支持を表明しました。大統領によると、 このブループリントは物理的なガイドラインとして機能し、今後5年間でインドネシア、マレーシア、タイの協力を強化するための取り組みの明確な目標と指標が含まれています。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアはとりわけ179億アメリカドル相当の準地域的な物理的接続の開発と、ベンクルデジタル&トゥーリスフィレッジ、アチェインベスメントスポット、バタムグリーンシティイニシアティブプロジェクトへの支援を通じて貢献しようとしたと述べました。これでインドネシア語を終わります。
Aku masih ingat beranikan diri menyapa percakapan singkat bermodalkan topik cuaca dan sebuah hari yang biasa saja berubah menjadi istimewa Mungkin kau pun ingat Pernah ku tunggu semalaman Ku pikir terlambat Tapi kau malah ketiduran Dan itu tak runtuhkan niatku Ujian menuju hatimu Tak mudah menaklukkan hatimu Biar waktu beri jawaban terindah Upaya sudah maksimal Gagal pun tak jadi soal Yang penting kau tahu Aku tak pernah ragu memilihmu Sebuah hari yang biasa saja Berubah menjadi istimewa Ini aku yang tak menyerah Meski tak mudah Menaklukkan hatimu Biar waktu Jawaban terindah Upaya sudah maksimal Gagal pun tak jadi soal Yang penting kau tahu Aku tak pernah ragu memilihmu
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドインドネシアです。今日はバリの伝統的なお菓子をご紹介します。バトンベティルはもち米粉から作られた伝統的なバリのお菓子です。このおやつは歯ごたえのある食感で噛むとべたつく感じがします。もち米生地は先端が丸く尖った弾丸のような形をしているためバトンベディルまたはジャジャバトンベディルを名付けられました。 リのお菓子はとても美味しいです。バトンメテルは低カカロリーのおやつで独特の味を持っています。この食品は歯ごたえと風味の組み合わせがあります。このお菓子は液体ブラウンシュガーとすりおろした若いココナッツで覆われています。ジャジャバトンメティルやバトンメティルを作るのはそれほど難しくないので、家でこのお菓子を作ってみることができます。このお菓子の染め物はもち米粉、米粉、澱粉を水と混ぜて作ったものです。生地が滑らかになった後、平らなボールに成形され、中央がわずかに下向状になり沸騰します。甘味料は黒糖に米粉を混ぜて濃くなるまで混ぜたものを使います。次に生地のボールを黒糖と米粉の混合物で調理します。サーブする前にジャジャバトンメテルは最初にすりおろしたココナッツを振りかけます。このお菓子はとても美味しいので、バリへ行ったらぜひこのジャジャバトンメテルを食べてみてください。これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Dan ku
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイズオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はケイファイシャンがパリのウェディングドレスに出会うことについてお伝えします。韓国ドラマや K ドラマの人気は、韓国ファッションや K ファッションのインドネシアで人気のあるものにします。しかし韓国では伝統的なインドネシアの服も紹介されました。バレのウェディングドレスは韓国のソウルにあるった文化博物館のインドネシアパビリオンに展示されています。インドネシアパビリオンは在ソウルのインドネシア大使館の多文化博物館が K ファッションと伝統的なファッションが出会う時をテーマにした軒を通じて協力した結果です。多文化博物館の館長であるキム・ユンテ氏は、インドネシアのパビリオンはとても特別だと語りました。カラフルで神聖なバリのウェディングドレスは全ての訪問者の目と心を魅了します。在ソウルのインドネシア大使館の暫定担当官ゼルダ・ウラン・カルティカ氏、バレタの文化的美しさの魅力は展示されているウェディングドレスから見られると説明しました。ゼルダ氏はこの軒を見に来る全ての訪問者がバリやインドネシアの他の観光名所への旅行にもっと興味を持ってくれることを望んでいます。このバリのウェディングドレス展は、韓国の国民にインドネシアの観光と文化芸術を促進し続けるための在ソウルのインドネシア大使館の努力の一つです。この努力はパンデミックの中でもなされました。インドネシアパビリオンの開設は、韓国を含む外国人観光客のためにバリ島を再開するというインドネシア政府の計画に沿って開催されました。バリのプリデンパサルからの壮大なウェディングドレスの提供は、インドネシアの女性のエンパワーメントと自由保護の大臣ビンタンクスパヨガによってサポートされています。ノキアの準備センターは、デンパサル市の伝統的なバリ文化の支持者であるイブアグンが参加するバーチャル会議を通じて行われました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus
du richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Cerita sehingga aku yang salah.
Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau pikirku yang selalu mendua, seakan ku yang tak setia. Hingga semua tahu kaulah yang sempurna. Kau pikir ku yang selalu menjual, seakan ku yang
kau tak setia hingga semua tahu kau layak sempurna.
Listener, 皆さん、インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はホマリアの歌をご紹介します。1990年代、インドネシアの音楽は人類をテーマにしたジャズ、ブルース、レゲエのブレンドをもたらしたヒューマによって書き付けられました。エキプラディレジャーのボカルとヘルシンギーのシンセサイザーキーボードからのホマリアは1994年にリリースされたトラスラーというタイトルのファーストアルバムを持っていました。同じタイトルのフラグシップソングトラスラーがその時にヒットしました。当時、ヒューマニはポップとディスコの台頭の真った中に、無料のポピュミュージック、レゲエ、そしてちょっとしたジャズを持っていました。ヒューマニが提供する公式はインドネシアの音楽リスナーの注目を集めることに成功しました。リスナーの皆さん、次はフーマニアのトラスラーです。これで音楽の広場を終わります。
Terap aturan mainmu.
Voice of Indonesia.
Mm-hmm.